11月18日土曜日、わらば研究所の時間になりました。こんにちは。
こんにちは。
わらば研究所、こちら研究所の研究員ケイシー高飛車でございます。よろしくお願いいたします。
はい、
はい。そして、今日もね、今日も渋滞に巻き込まれてやってきました。
はい、見ちゃったじゃないですか。
はい、
はい。
我が研究所の所長
はい、
どうぞ。
はい、わらば研究所所長を務めております子育てアドバイザーのホーリーです。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ね、もうなんだろうね、11月もちょっとね、はい、中頃になりまして、
はいはい、
今年も残りあとちょっとですよ、1ヶ月半。
そうですね、あっという間でしたね。
今年も
1年 ね、
なんかこうあっという間、本当あっという間ですよね。
うん、
なんか大人になってから、はい、僕らなんか時間過ぎるの早いなって、これよくみんな言うんですけどね、
うん、
子供の頃ってなんか1ヶ月がすごい長く感じたりとかしたんですけど、
うんうんうんうん、
やっぱなんかあのこう大人になった、なってくると、
はい、
もう断片的にこう記憶がもうすぐ消えていくのかなとか
そういうこと。
いや、ちょっとなんかね、
時の流れの速さが違う感じがしますよね。
そう
そうそう、30代になってから特にね、
一気にガーッとね、
何ですかねこれね、本当に、ね、
なっていくのかな。
いつかこの謎をわらば研究所で解明していきましょう。
解明していきます。はい、はい。今日もまたね、そんなの楽しい話をしていきながら、
はいはい、
そしてね、まあこの子育て、そしてね、まあ、ちょっと教育問題とかね。
そうですね。
でまたあの、うんうん、でやっぱ最終的には、あ、子供っていいな、家族っていいなってね、
うん、
ちょっとそういうね、ちょっとほのぼのとした、
はい、
こういったね、番組に番組で作っていこうと思う、そんな番組でございます。
はい、頑張っていきましょう。
それでも7回目でございます。
あっという間ですね、これもまた。
はい、今日もね、はい、素敵なゲストの方、
はい、
いらっしゃいますよ。
はいはい。
では、こちらですね、で、あの、奥の方からではご紹介、自己紹介、よろしいですか。
はい。
はい、お願いいたします。
はい、あ、映画監督、プロデューサーの宮平貴子です。
あ、よろしくお願いいたします。
パチ
パチパチティパチパチパチ。はい、そしてよろしくお願いいたします。
はい、那覇市若狭公民館の館長をしてます宮城純です。よろしくお願いします。
宮城さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この後ね、たっぷり、お話しさせていただきます。このね、宮平さんがいらしたってことはですね、
うんうん、
映画監督でございますので、ね、まあさすがにね、映画監督がいらしたので、
はい、
ね、iPhone 新発売とかそんな、ね、話はしないだろうってことで
、なるほど、
ね、テーマは、うん、まあ、映画でございます。
はい、今日のテーマは映画で、
そしてまたね、
はい、
素敵なイベントのお知らせもございますので、
はいはい、
この後すぐ、たっぷりお伝えいたします。
はい。
わらば研究所、今回のテーマは映画でございます。
はい、映画ですね。
はい、
今日すごい人がゲストに、
ね、
映画監督なんて会ったことありますか。
あの、文化人枠で初めてじゃないですか。
本当ですよ、
ね、
なかなかほら人生の中で映画監督に会うって、はい、チャンスってないですよね。
あの、僕ね、今日初対面なんです。
あ、なるほど、初めましてですね、
はい、本当に、
はい、
映画監督に会うってい
う
ことで、
はいはい、うんうん、
もうまずフェイスブックのメッセンジャーにも失礼ないようにと思って、
えらい、
うん、でそれで自己紹介させてもらって、
はいはい、
そしたら逆にスタジオで、
はい、
なんであなた高飛車さんなんですかって言われて逆取材されました。
いいじゃないですか、食いついていただいたということで、
はい、
いいじゃないですか。
いや、でもなんかもうなんだろうね、こんなと意外とな、本当になんかね、まあ、本人を目の前にしてあれなんですけども、こうなんか気さくな方でよかったなって
ね、え、なんかね、はい、ちょっと今日ワクワクしますね、いろんなお話を聞きするのね、
たくさんたくさんで、はい、あのお話しさせていただきますので、
はいはい、
改めまして、映画監督プロデューサーの、宮平貴子さんでございます、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、宮平さんね、今回、こちらお越しになっていただいたのは、イベントが、素敵なイベントがあるということで。
そうなんです、
はい、
実はあの、子ども国際映画祭
みんなで出しちゃって
沖縄紀宝という映画祭を、
はい、
4年前からやっておりまして、今年 4回目になります。
はい、
あのこちらの若狭公民館の館長宮城純さんが副実行委員長を務めて、一番最初のプレイベントの時から、はい、あの協力していただいてやっております、
はい、
このイベントが、11月の25、26に開催されますので、ぜひ皆さん 見に来てください、
ね、11月25日、26日の2日間ですね。
あと24日には、はい、前夜祭で入場無料で、
ああいいですね、
はい、ファミリーマートの60秒動画コンテストと、
はいはい、
あとの、 あの結果発表ですね、
はい、
あのあのベスト10をと、あとグランプリの発表と、はい、あとあれです、マリアムの、幸せというですね、ガザのあの子供たちが作った短編映画が日本初公開ということで上映されますので、ぜひ見に来ていただきたいなと思ってます。
はい、
なるほど、イベントなんですね、ケシーさん、うん、子ども国際映画祭ですよ、
ね、これ子どもってつくのがこれミソですよね、
うんうん、
そうですね、うん、はい、
やっぱ普通の映画祭とはちょっと違
った、違いそうですよね、
あのこう、なんでしょう、ね、お子様でも楽しめると言いましょうか。
あ、今お子様向けと言いそうになりましたね。
お子様向け。お子様でも。
いや、あの、そうです。あの、日本だとお子様っていう、はい、あ、お子様、子供っていうと、
はい、
あの、5歳ぐらいのすごく、あの、若い感じがするんですけど、うんうん
はい、
あの、子供映画祭は基本的には割と、あの、子供と大人の中間ぐらいの、
10代とか、
思春期とか、
はははは、
あの、思春期も入って、まあ、あの、でも、あれです結構ね、あの年代が10歳からもう、うんうん、あの中学生 3年生までぐらいの子供たちと一緒にあの映画祭を作り上げて、
はい、あ、イベント自体を子供たちと作る、
そうなんです、
みんなと作り上げ
る、ね、ここに子供国際映画祭員こう沖縄、はい、キフォーって入ってるじゃないですか、
はいはい、
でキフォー実行委員会って書いてあるんですよ、KC さん、はい、ここに主催、ね、うん、キフォーって何ですか、
子供
インターナショナル、
待って待って、あ、ここに書いてる、ダメだよ KC さん、ほら監督にぜひ言ってもらいましょう、
はい、
この円のところに書いてあった、
はい、子供インターナショナルフィルムフェスティバル in 沖縄、
キフォー、
キフォーですね、
ほうほう、
そのあの頭文字を取ってキフォーと言ってるん
ですけど、なるほど、
なぜかというとですね、はい、子供映画祭で、うんうん、スタッフ募集するよって言ったら、うん、子供たちに言うと、うん、子供たちは子供じゃねえぜって感じに何が違うのであ
、なるほどね、中学生とかね、
そう
子供扱いしないでくれるみたいな、
なのでちょっと考えて寄付ってやったらいいよなと思って、
これがもうその維持婚員の名称みたいな、
名称、
うん
うん、それでやってるんですけど、
そういうことなんですね、
でもあんまりそのせいでっていうかそのおかげでか分かんないんですけど、
はい、
あの、あんまり広まらなくて、
なん
か
そんなこと
ね、子供映画祭ってあったのっていう、なんか4年目だけど、あ、子供国際映画祭ってこんなのあったんだねっていうことが結構多くて、
なるほど、
今年からこういうあの日本語のロゴを大きく、
ああそういうことですね、
はい、
はいはい、あ、そっか、キフォーキフォーって言ってたから、
そう、
それがみんなむしろキフォーの方が広まってしまって
そうです
ね、本当は何だったっていうところが置き去りにされちゃったっていう話ですね。 なるほど、
キフォーって結局何なんだろう、
私何語だろうと思って、はいはい、なんかドイツ語とかほら触れない言葉なの、うん、のなんか意味があるのかなと思って見てたんですけど、やっぱりだったんです、はい、頭文字だったんですね、
は
い、頭文字です、なるほど、キフォーの皆さん子供と一緒に、え、監督さんもあの若狭公民館の宮城さんも一緒に実行委員で、はい、子供たちと一緒に作る、
そうなんです、あの、ですね、ワークショップを具体的には、はいはい、あので募集をして、
は
あ、であの司会とか、はい、あの受付とか誘導とか、あと映写技術、あのあれです、ね、照明とか、音響も含めて、みあの子ども、まあ、大人も一緒に、やるんですけど、
すごい、
あのみんなで作る、あげる映画祭で、
おお、じゃあ、ね、裏方さんを。
そうそう、
もうリアルな仕事を子供もやる、
そうそうそう
ね、こうなんだろう、例えばね、うんうん、なんかこう将来こうちょっとね、あのこういった映画にまつわるお仕事をしたいとか
っていうか、ケイシーさん、はい、オープニングで言ってたけど映画監督なんて普段会わないじゃないですか、うん、でもキフォーの子たちはさ、ね、ほら10歳ぐらいで初めて会っちゃうわけでしょ、はい、
そうですね、
私40歳だけど、うん、初めましてみたいな感じの映画監督なんて職業の方にお会いできるなんて光栄ですみたいな気持ちになるけど、すごいチャンスというか夢がありますよね。
そうかもしれませんね。
そうですよ。あ、まあ、ご本人ですからね、宮平さんはね、自分をね、こう、会うのそう、みたいな感じかもしれないですけど、なかなかやっぱり普通に暮らしていたらね、ね、ないよね。
あとこういうワークショップで、こうね、この10歳
の、作っていく。
10歳うちからこうやってみんなと一つのことをね、気づくっていうね。
あ、すごいですね。
なかなかないことなので。
あの、そうなんです、なんか実は、はいはい、あの私が映画監督になったきっかけも、あ、すごい長い、あの、省略すると映画祭を、
はい、いやもういいですよ、
いいですよ、3時間ぐらい、はい、どうぞ、はい、
大学時代に、はい、映画祭をボランティアで手伝ったことがきっかけだったんですよ。
一般的な映画祭、
はい、でまあ、もちろん映画は好きでよく見てて、はいはい、映画サークルとかで入ってたりしてたんですけど、はいはい、でも、はい、そこで映画祭で手伝って、そしたらもうすごい一気に人の輪が広がったんですよね、
はい、一緒に作っていくっていう中で、
そう、一般のボランティアがたくさんいて、はいはい、社会人の皆さんもいて、で そこには芸能人の人もいて、でなんかすごく面白くて、で映画っていう好きなことを通じていろんな人とつながったっていう経験が、
なるほど、
大学の時にやっとなんか、あ、面白いと思って、これが小さい、もっと小さい時にあったらもっと面白かったかもとか、なんかちょっと思って、うんうんうん、
わらば研究所のテーマの一つに好きでつながるっていうのがあるんですよね、はい、ケイシーさん、好きなことでつながろうって、はい、そう、まさにそれですね、
まさにそれなんですよ、
素敵、 そのきっかけ体験が今このキーフォーの子ども国際映画祭の取り組みにも
そうですね
なので、つながると、はい、すごいですね。でもね、映画監督になろうっていうのを例えば、はい、ほら進路希望とかいわゆる周りの大人とかに話したら、ね、非現実的感、すいませんよ、なんかこうリアリストみたいなこと言って、
ね、いやいや、私大学時代に、はい、まあ、映画監督になりたく、まあ、最初の一作目を作っちゃって、
え、あ、大学時代に、
あ、そう、短編作を作って、はいはい、あとはもうなんかもうこれじゃ諦めきれないって感じでずっと作り続けて、うんうん、でも映像を進みたいなと思って、うんうん、で一回広告代理店、東京の広告代理店のすごい大きな、
は
い
は
い、
歯のとこね、
歯、
はい、のとこね、
人がどっちかと話して履歴書を見せた時に、はいはい、映画監督っていうのを見て鼻で笑われたんですよ、
みたいなね、
報道みたいな、
歯の人たちね、歯の人たち結構ユニークなものをいろいろ作ってるからね、こうキャパシティ広いというか器が深いと思ってたけど、なんかまあ歯の人あんま聞かないから、そうなんだ歯の人たちね、でもやっぱ大人の反応って、例えばね、そうそうそう、やっぱりそういうと
か青いなってっちゃ、そういうなんか微笑みだと思うんですけど、
やっぱりほらなかなか会えないっていうのと一緒で、なかなか慣れない職業のイメージやっぱりありますから、うん、誰でもなれるものじゃないみたいなイメージありますからね、
そうですかね、
なっちゃった感じですし、ね、なれるんですね、なれる人がいるんですね、
多分あの不器用すぎてですね、私は好きなこと以外できないなっていうのを最初にちょっと諦め、なんか他を諦めてる、
いやいやいやいやいや、まっすぐでいいじゃないですか、
多分そのせいだと思います。
いや、もうケイシーさんが謎かけ名人でいるのも謎かけ、そうですよ、始まりはね、
こう、まあ、きっかけはラジオだったので、はい、ラジオのリスナーとして、はい、でメールを送っているうちにその芸人さんたちから、ね、いつも上手ですねっていうことで、そこから即興でやってみようかなと思って、そこからまたさらに進んで、いつの間にかこの位置に来てしまいまして、
じゃあやっぱり映画監督も謎かけ名人も好きで続けてきたとか ね、うん、ね、いうことからなるって、うん、子供たちにとっては夢みたいな話じゃないですか、うんうん、なんかやっぱりちょっと今ね、小中学校はさ、その学力向上とか、うん、やっぱりこうテストの成績とか将来、うん、だってちょっとこれ卒業式とかで子どもたちが将来の夢っていうのを、沖縄の卒業式は必ず壇上に上がった時に将来私はっていうのの、あと7割方公務員っていうのに私はとっても驚いて、公務員になりますって、ここ公務員みたいな、親が言うのはなんとなく分かるんですけど、子どもも公務員になりますみたいな、固いな多いみたいな、小学6年生でさ、それって
安全というか、
だからケイシーさんみたいな、こうやって好きがね、こうやって仕事になってくる人って、最初はだって仕事じゃなかったわけで、うん、から、ね、宮平監督みたいに、うん、もう好きで好きで仕事にしちゃう人っていうのがいるんだっていうのは勇気ですよね、
まあ、ある意味あれですもんね、こう、はい、まあ、センスと言いましょうか、あと個性、各ね、あ、それぞれ個性がないと
そうか
続けられないっていうのもありますし、
なるほどね、でもそんな個性派豊かな、うん、ほらナビゲーターのケイシーさんと今日映画監督の宮城さん来てらっしゃいますけど、ゲストほら置き去りにされてますけど、もう一方いらっしゃってるわけですけど、若さ公民館って公民館じゃないですか、
公民館です、
若さにある公民館、
はい、
もうちょっとマイクの近くで行きましょ う、
ね、ちょっと遠かったですね、
ちょっと遠かったですね、
遠慮気味
に前へ前へ行きましょう、なので若さ公民館って地域のよく、はい、みんなが分かる、地域のにある公民館のことですよね、
はい、
そこの館長さんと映画ってパッと聞いたら結びつきがあんまり分からないんですけど、
うんうん、
何がきっかけだったんですか、うです、ね、こう一緒に実行委員になって寄付をやろうよみたいな、
うん、 実はもっともっとあれですよね、大学時代にこの映画をやってた時ぐらいに前島アートセンターで、
はい、ああ公民館になる前、
以前
まるで宮城さんが公民館みたいな、
公民館になる前
ちょっとないけど、
前島アートセンターありました ね,
ね, え ね, えねえ
今もちょっとね取り壊しされましたっけ。
そうか昔、はい、そうアート的なものの頃からもうお知り合いだった、うん、お二人は
ですね、私が
なるほど
2001年から活動10年間ぐらいやってたんですけど、はい、はい、その初期の頃に宮平さんまだ学生で自主制作の映画を作ったりとか、はい、映画の上映会を企画したりとかしていて、その頃に出会ってるんですよね。
なるほど。
それがきっかけで、まあでもその後子供映画祭の件は、はい、あれだったんですよ。当時このプレイイベントを立ち上げる当時に、うんうん、いや絶対宮平さんこの何だっけ、宮城純さんいいと思いますって言って合わせたくれた人がいて、で私もその時改めて宮城さんの活動を知ったような感じがします。どうですか、プレイベントの時に、
ですね、その時のイメージ、私の記憶によると、はい、子ども放送局っていうのを公民館でやったんですね。そうそうそう、インターネットでの、ユーストリームが流行りの時期だったのかな。ユーストリームで子どもたちが自分たちで地域の情報を取材して番組で放送するっていう取り組みをしていて、まあ、とはいっても子どもたちの居場所としてやったので、かっちりした放送なんてあんまりできないから、放送したのは 3,4 回なんですけど、まあ、子どもたちが集まってきて地域に取材行ってだらだら過ごしてっていうのをやっている中で、まあ、その取り組み面白いっていうこと で,、はいはい、で宮原さん映画を作るとか、うん、そのネットワークもあるので映画祭を作るっていうこともできるだろうけれども、子どもたちと一緒にする経験ってそれまでそんなにないので、
あ、なるほど、
で、若狭公民館ではその子どもたちと一緒にいろんな取り組みしてるっていうことで、一緒にできないかなっていう話、うん、
へえ、そこから、
でなんかとても面白そうな取り組みなので、
はいはい、
いいなと思って、じゃあやりましょうかっていうので、プレイベントをやってっていう
だったんですね。
これもうね、第4回なんですけども、はい、毎回このお手伝いに来るっていう子供たちとかやっぱいらっしゃるんですか。
あ、いますね、
常連さん。
あ、いいですね、
いわゆる、
うん、待ってましたみたいな、こう
もう4年間やってくれて、今高校生スタッフになって、逆に大人のサポートする立場になった。
あ、最初は小学生だった
みたいな。そうそう、小学生、
はい、6年生が成長していくんですね。
中1、中2、中3ってやって、
すごい
ことになってて嬉しいですね。
そうですね、子どもスタッフは小学校4年生から中学校3年生まで
決まってるんです
けど、
なるほど、
その、はいはい、そこを卒業して、はい、高校生は大人スタッフの中で、うんうん、子どもをつなぐ役割としてテンプラスっていう子どもスタッフメンバーがいるんですけど、
素敵な名称がついている。
もうそこに入ってね、もうとても助かってますよね、うん、高校生の存在が、
まあ、経験もしてますしね、うん、初めて来た時の思いとかも分かるしね、うん、いいですよね、ずっと本当につながっていく感じです ね,
ですね。いや、もしかしたらその高校生の中からね、第二のね宮平さんが生まれるかもしれないし、
なんかね、プレイベントに参加した、
はいはい、
高校生スタッフだった子がやっぱ早稲田行って、うん、英検に入ってとか、まあ、彼女はもうずっとやっぱりそういう映画、はい、興味があって、
あ、なるほど、
解放の英検部とかやってたんですけど、
ね、はいはい、
っていうのもあって、はい、でもやっぱり企業でやっぱり CM とか作ってもらったりとかして、なんかすごくそういうね、すごい感じはありますね。
で
なんか
いいですね、
毎年集まってると、うん、なんか大きな親戚みたいな感じが、
あ、なるほど、
この時期に必ず会うみたいな
元気だったみたいな、うん、へ、楽しそうですね。
ある意味こう正月みたいなもんですね、一家、
そうです、
ね、家族みたいな、こうね、
本当ですね、集まってきてね、でもなんかこういいですね、お祭りごとですもんね、うん、なんかやっぱりお祭りが地域と子どもをつなぐっていうのはもうずっとこう言われていることで、うん、やっぱり今子どもの貧困問題とかある時にも、地域文化としてお祭りがずっと継承しているエリアって地域性が豊かなのでつながりやすいんですよ、うん、支援もすぐ立ち上がるとかは、やっぱお祭りごとっていうのが定期的に 季節になったら来るっていうと、たとえその地域からこう出てね、はい、こうどこか内地とかでお仕事しててもその日は戻ってくるとか、その時期になると集まってくるっていうことで、帰る場所がある安心感って成長の糧だと思うんですよ、やっぱりその一つにこの気泡ももう4回も続けてきてなっているんだなっていう感じしますよね。
そうですね。でもなんかやっぱ若狭公民館さんと一緒にやった時に、はい、私、まあ、今でもそうなんですけど、あの映画は知ってても、はい、やっぱ子供とか教育とかっていうの全くなんか知らなくて、うんうんうん、でよく聞かれるのが、なんで宮平さん子供もいないのにあのやってるんですかみたいな。
子供向け。なるほど。
まあまあまあ、大丈夫大丈夫。
宮城さんの差し金ですか。
いやいやいや、あのですね、あ、単純にあれなんですよ、あの自分が子供だったら
よかったな、
こういうの、これがあったらよかったっていうのをやりたくて、それであの、まあ、そういう行った時もやっぱり宮城さん、あ、まあ、若狭公民館さんで、やった時に、うんうん、やっぱ全く知らないもんで、じゃあ、なんていうか、なんていうかな、この、お昼ご飯とか、はいはい、じゃあどうしようかとか、うんうんうん、じゃあ、まあ、100円とか やろうか、まあ、
集めて
や、うん、はいはい、この応募、あ、なんていうかな、食べる子だけやろうかとか、なんか、そういう、
なんか軽くね、
ちょっと言ってたんですけど、うんうん、そしたら、やっぱり、あのでもその100円も出せない子がいたりする可能性もあるから、まずは、まあ、だあのご飯とか、まあ、みんなあのその居心地が悪くないようにこのなんていうの、ご飯は用意しようかとか、なんか、ね、そういうやっぱ私たちでは見えないあのアドバイスとかをあのたくさんいただいたんですよ。
そんな、
そう、それでだから子供なさいいやあったんですよ。だから私、はい、第1回目の時はなんと子供がですね、はい、100名集まって
、そう、こういう授業ってなかなか
来ないって
来ないっていうイメージがあるので、ね、相当頑張ってこう候補したら100人集まってで、やっぱり映画祭、まあ第1回目だったんで、どういう映画祭なのかっていうイメージもないままに、映画が作れると思って来てる子たちもいたりして。
あ、なるほど、撮れるみたいなね。映画撮影ができるみたいなね。
で、あ、よくわかんないけど面白そうっていうことで反応してる子たちも多かったので、100人いて、この100人のワークショップを何回、10回ぐらいやったんですけど、
はいはい。
相当大変でした。
消耗しましたし。
消耗しましたね。
本当に当時の、
ね、小学生の先生でも、ね、30人のクラスでも
大変なのに、ね、ですよね。
3倍以上
です。でも超楽しそう。
でも、うん。
でもその時にやっぱり反省したのは、まあ、なんていうかな、この、まず子供のことを、まあ、子供の自主性をまずは、はいはい、フォーカスしたいと、やりたいと思っていたけれども、うんうん、やっぱり、いろんな、もう、子供自由じゃないですか、
はい、基本的に。はいはい。
それをまず私そんなに自由だったっけってなるから
もうちょっとこう統率取れるんじゃないかなという予想が
そうだけど、だから大人スタッフさんも、はいはい、その時当時アニメーション作ってる方だとか、すごくクリエイティブな方が多くて、逆にそういう教育的な専門的なことっていうのは少なかったんですけど、でも皆さん本当に真剣にやってもらったので、でも本当に大変ですよね。100名なので、
そうですね、
100名に今度大人が10名いなかったと思うんですよ
最初、
はい、最初だから、うん、まあ、ある意味危険でもありますし、まあ、子ども自由なので、
あ、なるほどね、どこ行っちゃうか分かんないみたいなね。
ではいはい、翌年から大人ワークショップっていうのを作りまして
あ、大人向け講座をまず
子供をどういうふうに見守れるかっていうこと
で、ね、
大人が守勉強しないといけない
の、うん、まずはね、そうですよね。
それで割と子供とか教育とかっていうと、はいはい、すごく温度差があるんですよね。温度差っていうか、うん、
人によって考え方がね、
考え方が全く違うくて、はいはい、例えばもう後ろから手が出てくるようぐらい指導をする熱心な方で、逆に熱心すぎてうんうんうん、こうでしょこうでしょっていう方もいらっしゃれば、
ちょっとやっちゃう、
はいはい、っていういろんな方がいるんですけど、やっぱり基本の場合は、まあ、子供のまず意思尊重を、うん、
大切に、ね、
大切にしたいっていうことで、
はい、
でも意思尊重を大切にするのとやりたい放題やるのとって何が違うんだっていうことも、私も自身もあまり分かってなかったので、
なるほど、
キャリア教育の小永由紀さんとかに、はい、講師をお願いして、はい、2回目からそういう講座を設けて、なんかやってましたね、やって、はい、 どんどん大人も育っていくような感じが
いいですね、はい、子供と関われる大人が増えていくってことですもんね、
う
ん、
そうですね、
素晴らしい取り組みだわ、ちょっと鳥肌が立ってますけど、
うん、あ、そうです
か、すごいいいな、
ね、ね、ホーリーさんは前回先週もね、はいはい、漫画の話で、ね、すごい鳥肌ゾワーッと、
ね、鳥肌立ってあげく泣きましたからね、番組中に、はいはい、泣きました、うん、はい、
最近ね、はい、ホーリーさん意外となんか意外とナチブなんだなって
感じ。そうですよ、うん、すぐ泣きますよ、
漫画ですか、まあ、
アニメの話だった先週、うん、アニメがテーマだった、漫画アニメがテーマで、はい、ちょっといろんな話題の中でゲストさん、ケイシーさんが私を泣かす話をしてきて本当に泣いたんですというかとかあったんですけどね、感動し屋さんなので、はい、感情を表に出す、ストレートに出すっていうことの見本をですね、こう親として子供にですね常に伝え続けて、思春期になってうざって言われる感じですね、はい、負けません、
素晴らしい、
はい、そんな感じですけど、
なんかでも、ね、漫画の話で思ったんですけど、
はいはい、
私もやっぱり小学校の時に漫画が大好きで書いてって、はい、それで友達がつながったような学校は勉強できなかったんであんまり好きじゃなかったんですけど、うん、その漫画でつながってたので、まあ、楽しかったっていう学校の思い出は楽しかったんですけど、なんか2014年ぐらいかな、やっぱ学力テストのなんか、
はいはい、
旅行が変わって、すごく勉強中心になったって聞いて、うん、その時に私みたいな子どうなるんだろうってちょっと
思った、心配になっちゃってね、
すごく心配があって、うんうんうん、それも一つのきっかけでもあって、なんかそういう子が行き場がなくなるんじゃないかとか、
好きを極める場所がどんどん減っているイメージは最近ありますよね、うん、なんかやっぱ下町ロケットっていうドラマのこう、はい、原作になった、はい、北海道のロケットを飛ばしている会社の、はい、上松仁志さんって方が社長さんでいらっしゃるんですが、彼がやっぱりこう授業とか勉強はできないんだけど、ロケットとか宇宙工学とか大好きで、勉強ができないからちゃんと勉強しろって、そんな宇宙の本ばっかり読んでないでちゃんと勉強しろって言われたけど、小学生とか中学生の頃からもうそう言われても勉強好きじゃなくて集中できないし、だけど本だったら何時間でも読めるって言って、どんなに言われてもだって好きだからってずっと極めてきて、今ロケット飛ばしてますからね。やっぱでもそういう子たちが昔よりもさらにこうもうちょっときちんと勉強をっていう方にこう目を向けさせられてしまって、なおかつやっぱ授業時間が、まあ、宮原監督若そうなのであれですけど、淳さん近そうなのであれ、あとケイシーさん私たち近いですかね、なので私たちの子供の頃より今授業時間が増えてるんですよ。だから帰ってくる時間が遅いんですよ、そもそも1時間ぐらい違いますね、はい、で1時間、子供の1時間すごい大事な1時間で、3時に帰ってくるのか4時に帰ってくるのかでは全然違うじゃないですか。それが今1年生でも4時とかに帰ってくるので、そこから宿題があって、いつ友達とか変わるんだろうとか、まあ、あとやっぱり家庭のね形が変わってきたので、共働きがね主流になってきて、まあ、その頃からやっぱり学童施設とか放課後の子どもの居場所っていうものが結構こう決められてしまって、自由に探検に行ったり冒険に行ったりっていう新しい発見を主体的にする取り組みってやっぱちょっと減ってる感じがするんで、もうこうなってくると、でもやっぱり宮原監督がおっしゃるように、こう大人の側がねそういう場をどんどん作ってあげて発信して、これなかなか学校忙しいかもしれないけど、この季節になったらあるよみたいなのってすごい大事だなと思って、ね、いい取り組みですよね、本当にね。ケッシーさん、なんか、はい、映画の話してると話尽きなくてどんどんいっちゃうんですけど、はい、間に休憩のジングル挟んだりしなくていいんですか、は
い、いや全然大丈夫ですよ、
はい、よかった、はい、なんかこれ私聞きたいんですよ、子ども国際合戦、こう見たチラシね、こうさっきから何度も出してますがね、はい、ツイキャスの方でね、うん、出してるんですけど、映画は3編11月25と26日にかけて上映がされる、
はい、
ですよね。で、里に来たらええやんと、はい、タングカッター、僕らの使い稼ぎでノルウェーの映画と、はい、地球に優しい生活っていう3本が選ばれて、はい、このチョイスも、またその、
あ、私が
監督が選んでらっしゃる。はい、なるほど。私、里に来たらええやん大好きなんだけどね。はい。はあ、タングカッターすごい興味津々なんですけど、はい、ノルウェーの
ちょっと。そうなんです。これ日本初公開なんです。
あ、すごい。
初公開、しかも、はい、日本語吹き替えをやってるので、はい、小さい子供でも見れるんです
ね。見れるんですね。もう、あれですもん、字幕だとね。
追えないんです
よね。追えないですよね。早いですからね。
しかもその吹き替えは。
そうなんです。
その吹き替えは。
はい。沖縄の、人材が、才能がやってるんです。
あ、すごい。はい、鳥肌また立っちゃった。
ですね、はい。とっても有名な声優さんが、
はいはい、
基本の、活動に興味持っていただいて、
は
いはい、で、その方が、 全国的に有名なんですけど、
はいはい、
参加して、
はい、
主人公の相手役を演じまして、で、その主人公を、と、あと他のキャストさんはもうみんな沖縄の方を、採用して、それで、
作られて、
はい、作られて、
この日のために吹き替え版を作った。
そうです。はい、作りました。
すごい。そのとっても有名な声優さんっていう言い方をするってことはお名前出せない感じなんですか？
あ、ですね、一応、控えてくださいとは言われてるんですけど。
なるほど、じゃあ、とっても有名な声優さんが、はい、聞いたら分かっちゃう。
例えばですね、ホームアローンのマコーレ・カズキン君の役だとか、
ああ、はいはいはい、はい。
フジテレビの、版だらしいんですけど、あと、スヌーピーの、チャーリーブラウンとかっていう、はい、
検索しよう
としてる、はい、ね、もう有名
で、ね、超有名
ですね、はい、大ヒントです、はい、すみません、あともう一つはちょっとイメージが固まっちゃうので言わないことにします。
すぐ分かっちゃうやつがあるんだ、
はいはい、ですので、はい、でもね、すごくやっぱりプロだなって思うことをはい、
調べちゃいましたね、は
い、
今ね、
気のせいです、気のせいです。とても有名な方ということ で、
でも今回その、
やっぱこの活動自体に賛同、
はい、そうですね、
なさって協力してくださった、
はい、割と普段からそういう読み聞かせとかをボランティアでされてるとは、はいはい、
子ども関連のことをなさってるんですね、はいはい、すごい。じゃあこのタングカッター僕らの小遣い稼ぎ、映画のこの紹介も、はい、都会っ子のイルビー君かな、はい、9歳がノルウェー北部の、はい、女の子、
はい、
女の子イルビーちゃんなのね、はい、9歳がノエルウェー北部の 漁村で5歳から子供たちに受け継がれる仕事、タラの下切り、うんうん、ターンなのね、
そうです、
タングなのね、タングカッターが下を切るから、
はい、
に初挑戦するっていうののドキュメンタリー、
ドキュメンタリーですね、
はい、そもそもこれは子供たちがノルウェー北部の漁村では子供がする仕事としてずっと引き継がれてるっていう、ね、
なので5歳からもうほとんどアルバイトみたいな感じで、割と稼げるんですよ
お小遣いが本当にリアルにもらえる、
そう、もらえて一番にも、まあ、もちろん市場にも流通するものなんですけど、それを通じて、まあ、ノルウェーのその伝統と、まあ、漁村の伝統と、あと、子供たちが、小さい時に、関わることで、すごく働くことの大変さと、
そうですよね。
楽しさを、直に感じて、で、実際映画の中では、この主人公のイルベに、こう、指南する、トビアス君っていう男の子が、
はい、
あるものが欲しいってずっと5歳からずっとお金貯めてたもので買ったものが、うん、あるんですよ。
あるんですよ。今
ネタバレ
スタートからで今ちょっとドキッとしちゃいましたけど、皆さんぜひタングカッター見ていただいて。
びっくりします。あれです。なんかサラリーマンの3ヶ月分の給与ぐらいの
金額を貯めるんだ。5歳から。
そう。やったりとかね。
見たい。ぜひね、皆さんね、これだって日本初上陸で。
その5歳でね、やっぱ働くっていうね。
はいはい。
これ僕ら5歳の時何してましたって本当。
タラちゃん的なタカタカタカってこう走ってた感じじゃないですか。
なんか本当ね、僕らにしてみれば本当こうのんきにノルウェーか寒いだろうなとか、
も
う
そこですか、そこ
なんかもうね、まずそっちから、
まあね、映像も寒そうだよね、こう写真もね、うん、
大変だろうなってから、
でもなんだろうな、その施しとしてのこう労働体験ではなくて、うん、本当にこう伝統文化的な中でのこう学びに、まあ、なっている、ね、たまたまなっているというか、うん、まあ、学びも包括した当たり前の暮らしの中の一部の、はい、こう風景という感じですよね。
はい、
なんか、いや見たい。
面白かったのが、やっぱり日本ではやっぱりナイフとか危ないから
持たせないってね、やっぱり今どんどんなってますね。
顔の大きさぐらいのナイフを使ってやるんですよね。ドキドキで、やってて、で割とね、タラも結構グロテスクなんですよ。大人でも多分これできる。
タラって何？タラちゃんじゃなくて、
あ、タラちゃんですよ。タラちゃん、
あ、お魚タラちゃん、
お魚タラちゃん、
お魚タラちゃんをこうさばくみたいな感じ。
そうそう、さばいて、
とにかく、さばくところもやる。
頭をこうか開いて、が開いて、
口開いて、
そこを切るみたいな、割とだから子供たちの笑顔とこの ただのその案内が
ちょっと凄惨な感じがねこのギャップがね
そうそう でもねなんかやっぱりそれが、
はいはい、
あのそこでやっぱちょっとした女の子なんであのできないとかなっちゃったりするんだけど、ね、まあ、ちょっとお手伝いが入ってとかなんか、ね、
面白そう、すご
くね、
すごい
あの面白かった。
やっぱね、都会ならではの暮らしの中のね、文化の豊かさ、要はほら、はい、主人公のイルビーちゃんは都会っ子なわけだからさ、はい、そこで学べないことでやっぱ田舎に対するさ、田舎はこう遅れてるとかさ、はい、そういうのとは本当は実は違うんだよって、だってこういう学びとしてすごく豊かじゃないですか。
そうですね。
でそれをこうドキュメンタリーとかこう、ね、なんかね、
これ見た時に
うん素敵ザーって言ってるけどきっとリスナーさんには聞こえてないよと思うよ。はい、なんかね今アクシデント発生モニターに入ってきちゃいました ね音がね、マイクに入ってたら
ノイズがね、
はい、ノイズが入りましたけど、うん、まあラジオ、はい、ね、放送そういうもんですよ。
大丈夫ですよ、
はい、大丈夫です、はい、でやっぱりタングカッター僕らの小遣い稼ぎ、これは両日ともに赤いタッタ、
はい、
やるんですね、
はい、
25日の土曜日が13時から、はいはい、で26日の日曜日が12時半から、はい、ちょっと待って、大事なことを伝えて忘れてますよ。場所、
はい、
あ、若狭公民館じゃないですか。
そうなんですよ、若狭公民館です。
皆さん分かりますか、若狭公民館、流中のそばだった。
あの
私行きました、ね、この間、
はい、
あのこれは若狭小学校、
若狭小学校すぐ近くですね。
すごく近い
ですね。じゃあちょっと説明します、はい、国道58号線から、
はい、
那覇商業高校の方に入っていきます。復習園だとか、
はいはい、
あの海空トンネル向けですね、
はい、
まっすぐ直進して、
はい、
若狭大通りというあの交差点があります、
はい、
左手の方には孝子廟があります、
はい、
その若狭大通りを越えて、1本目の一つ目の信号、
はい、
左手には味の店サブロー、大きなエビの看板がありますね、はいはい、それを右に曲がると、
はい、
最初の角左手の方に1階が図書館、2階3階が公民館になっている若狭公民館あります、はい、そこでやってます。
なるほど、
なるほど、はい、会場に駐車場がございませんって書いてあるんですけど、ね、うん、公共の交通をシャトルバス、シャトルバスが出るんですか。
出るんです。
この国際映画祭のためのシャトルバス、どちらから発信するんですか。
おもろ町駅と小国駅で
から、はい、シャトルバスが出てるということで、はいはい、定期便な感じ、はい、あ、公式サイトに、
ね、
キーフォーの公式サイトが、はい、キーフォーでググればね、
はい、
出ますよね、はい、でもぜひ見ていただいて、時刻表ね、シャトルバス無料です、はい、運営してます。で映画の方は一作品500円で大人も子供も共通ということで、すごいサービスがございます。チケットは若狭公民館コープアブレ、はい、キーフォーの公式サイトで販売中、はい、有料チケットを1枚だから1個映画を見たら、里に来たらええやんに特別招待って。
そうなんです。
わお、
つまり1枚サタンガータを見たいと思ったら、あの里に来たらええやんも
ついてくる、
無料で見えてちゃうという、
はい、皆さん、はい、大事ですよ、ね、ここみたいな。今ちょっと
テレビショッピングで2本見れる
そういうことですよね、はい、すごい。でさらにね、これ面白いと思ったんですけど、座布団持参でワンドリックもらえる特典付きって、うん、
本当だ、
まあ、公民館自体がですね、うん、あの、はい、映画館ではないので、
あ、そうか、会場がね、
会場がパイプ椅子なんですね、
はいはい、あ、なるほど、
パイプ椅子長時間座るとちょっとお尻痛いなってなる場合があるので、
うん、
そういった場合はあの座布団を持ってくると、
マイ座布団持参で、
はい、快適に見れるし、
はいはい、
ドリンクまでもらえる
という、素敵すぎますね、うん、座布団抱えていきましょう、ケイシーさん。
そのアイデアに座布団1枚ですよね、
本当
に。
おー、はい、さすが、さすがだ、
ありがとうございます、
素晴らしい、はい、というわけで、もうとっても素敵な取り組み、あのイベント、9時から会場で、まあ、両日ともに9時から会場、映画が3本いろいろありますので、こちらも、キフォーのホームページから、詳細見ていただいて、ぜひね、国際映画さん、はい、ね、子どもさんと一緒に面白い映画いっぱいやってますからね。
そうですね、
見てほしいですね、
は
い、
前夜祭もね、
はい、
とね、もこちらもまた
そうですね、ファミリーマート×キフォーコラボ企画60秒動画コンテストって書いてありますよ、
はい、
はい、それ あの応募ですね、10月31日まで行ってたんですけども、
はいはい、
あのグランプリの発表があります。
ああ、なるほど、はい、これ入賞作品は映画祭で上映プラマ問わず大募集って書いてるけども、募集は終わったんですね、はい、でもで、ね、あ、だってイベント来週ですもんね、
そう、
そうですね、
来週の土日、
はいはい、
もう間近ですよ、ご予定としてね、もうぜひカレンダーに記しつけてもらって、はい、まあ面白そうですね、60秒動画コンテストって何でもいいんですか。
そうなんです、あの今年は自由テーマで
じゃんじゃん集まってきた感じ。
はい、集まってきました。
楽しみですね。それもね、出した方たちも楽しみですよね、はい、出せばよかったって今見ながら思ってました。
あ、本当ですか。あの、出せばよかった。来年ぜひよろしくお願いします。
ぜひぜひ。あ、毎年やられる感じなんですか。またファミリーマートさんがコラボってるんですね。
そうなんです。
すごいです。景品がすごいですね。
何何聞いていい の景品、はい、
グランプリが、はい、あの100本フライドチキンが
100本。びっくりした今。100本、フライドチキン100本、
はい、
え
の引き換え券が
もらえちゃう。
もらえちゃうんです。
やっぱり出せばよかった、
来年来年
ファミチキね、いわゆる、
うん、ファミチキ、
ファミチキ美味しい。そう、違う、
骨チキの方、
ファミチキじゃない、フレチキフラチキ、
ファミチキは骨なしの方。
そうかそうかそうかそうか、
フライドチキンなので、
フライドチキン、はい、棒付きのやつですね、うん、ちょっと贅沢なやつね、
はい、
気持ちいい見た目へえ、すごいいいですね、なんか今回はね、こうラジオ聞いてる方も今からだとちょっと間に合わないけど、来年もねありますからね。
でまた、そうそう、でまたね、ぜひまたね来年お手伝いしたいなっていうね。
そう、本当ですよ。いつからこういう、これはもう始まる前に聞くのもなんなんですが、
です、ね、
来年の話になりますが、
ですね、あの、あ、わかりました、本祭の時に発表しますとか
って。なるほどね。そうだね。なんか言ってくれて分かるぞみたいな。
毎年、6月ぐらいに、
募集が始まる。
はい、これもう始めます。大人スタッフも、
同じ時期。
はい。子供さんも大体時期を同じくして、
は
い、
応募して
ます
。
またその時、来年またね、ゲストに来ていただきましょう。
本当ですね、そうですね。
うん、
また今から始まるよって言って、
去年のあれ
だ
よ
って。そうそうそう。ぜひ来てください。はい、
よろしくお願いします。
はいはい。
ね、まだまだ話は尽きないんですけども、では一旦ここですね、じゃあこのお知らせね、この寄付のお知らせをちょっとじゃあお休みいたしまして、ではちょっとまあジングルちょっと流させていただきます。
そうです。審
査。はい、ちょっとね、ざわざわしてましたけども、すいません。ちょっとね、皆さんにちょっと一息ついたところでして、とね、まあここからはね、せっかく、皆さんね、映画にまつわるお話をちょっとここでやってみたいなと思いまして、
はい。
まあ先週僕らはね、漫画の話で盛り上がったんですけども、うん、映画もね、
いいよね。
初めて見た映画って覚えてます？
覚えてますよ。あのね、この間ちょうど全然、まあ、このゲストさんが決まる前に、たまたまちょっと実家の母と、はい、なんでだろうね、映画の話になったんですけど、はい、もう鮮明に覚えてますね、
はい。
本当に映画館で一番初めて見たのは E.T. だったんですよ。すっごいでっかいスクリーンを初めて。でもまあなんかね、はい、母曰くね、はい、なんとか漫画祭り的なやつに連れて行ったことがあると、私記憶に全然ない。うんうん、からそんなもんなんだなってちょっと思いながら、アニメ祭り的なやつに行ったことがあるけど、なんか泣いたか何かで暗くて出ちゃったって言ってた。で結局もわかんないとかそんな感じだと、あ、全然覚えてないです。ただ E.T. を、私その当時内地にいたので、渋谷のすっごいでっかい映画館で見て、もうわーってなったから、今でも子供に E.T. E.T. って言ってるんですけど、とあとは母と二人で見に行ったビルマの盾ごと、もう忘れられないですね。
はい、
もうね、オープニングとかももうがっつり覚えてます、はい、もう曲とか流れてきたら泣きますよ、ほらすぐ泣くから、泣ちぶさだからさ、
ね、
まあ、もう私の印象映画です、ケイシーさんは？
僕もね、世代的にはそうですね、 E.T.
時代
見ましたね、
世代ですよね。
で、沖縄って、ね、まあ、皆さんね、あ、そう、あの結構昔はね、映画館あちこちにあったんですよ、
そうですよね、
国際通りにも、
ね、はい、
国営館があったり、
ね、で
また沖縄東宝が今のね、まあ、前まで行ったハピナハのところに
ありましたよね、
三越のところにもありましたし、あと浅戸龍栄とかね、
本当に多かったんですね、
あとグランドオリオンとか、
でこれ今そうか、
ね、あと桜坂劇場が今はちょっと単館っぽいんですけど、以前大きな映画館がありました、
はいはい、そこに行った、
そこ行きまして、で E.T. は確か国営館で見ましたね。
なるほど。
でね、でなぜかうちの母ちゃん連れられて、
はい、
あのね、確か何だったかな、ちょっとドキュメント映画だったんですけども、
はい、
あのね、何だったか、のりこは今っていう映画ね、
あ、知ってる、私見たい、小学校で、すごい印象的、はいはい、
衝撃的でしたね、
衝撃的だし、
あの同時上映が、まあ、同時上映っていうのがもう時代なんですけども、
はいはい、
あのアニメの中の、うるせえやつらで、
どうしてその組み合わせみたいな、いやい
や、それなんか どちらか、そう、あの
見どころしたその組み合わせみたいな、
自分はやっぱそっち、候補 あの、
まあ、うるせえ、ラムちゃん見に行っちゃったみたいなね、そしたらついてきたみたいな、ね、
そしたらそう、
のりこがついてき
た、これも見なさいって言われて、
印象的ですよね。
そうですね。
なんかこうやっぱり悲しい映画として見るというかね、こう、うん、なんか いろんなあドキュメンタリー映画なので、のりこさんってこう、ね、両腕がない、
そうですね、生
まれサリドマイド、ね、あの薬物被害での出産、はい、お母さんが妊娠中にサリドマイド薬を飲んでいて、はい、生まれたお子さんに手がなかったっていう方ののりこさんのこう日常を本当に追いかけてドキュメンタリーしてます？
いやいや、
あ、知らない、あ、そうか、すっごい今ジェネレーションギャップなんだけど、のりこさんがね、はい、こう腕が本当になくていらっしゃるんだけれど、うん、すごく器用に足を使って普通にお茶碗でご飯食べて、うん、本当に普通の日常をずっと追いかけてるんだけども、あれ本当に子供心に、私はだよ、
うん、
まあ、やっぱ子供にがバッといっぱい見たら、うち小学校で毎年上映してたんですよ、
うん、
で、うん、もう必ずだから何回見たかっていうぐらい見てるんですけど、うん、やっぱ初めて見た子なんかはさ、手がないなんてことがあるんだなってなって悲しくなってしまったりするけど、すごい希望の映画だと思ったんですよ。
そうですね、
運転免許を取るの映画の中で、もう今でもだから覚えてる、
実際に、ね、
運転免許が取れるんだっていう衝撃と、すっごく器用に運転こなして、その、うん、手のない方のためのきちんと自動車が開発されていて、うん、免許が取れるんですよ、うん、もう取った時に一緒に感動して泣くみたいのが毎年恒例で、うん、毎回見てるのにやっぱりすごいって思って、うん、もう希望の映画だと私は思ってて、あれ言いたいことがありますね、純さん。
今の話の流れで言ったら、やっぱケニーの話に行った方がいいかなと思って。
ケニー何？
あ、いや実はあの、はい、あれですよ、あの私小さい時にやっぱ見た、はい、あの学校上映で見た映画がケニーで、
はいはい、
それで、
はい、
あのそれまでは、まあはい、まあ身体障害者っていう、
うんうんうんうん、
イメージがかわいそうな、はい、あの人っていう、
ね、
あのなんかもうすごいそういうイメージしかなかったんですけど、
うんうん、
ケニーってあの赤嶺さん、あのスケボーに乗ったあの足
の
男の子の話、
はいはい、
それ彼があのもうめっちゃ自分たちより活動的です
ごいですよね、
もう家出とかもしちゃって、
うんうんうん、で明るくてね、
物もね言うじゃないですか、赤嶺さんもなんかでもう足とかね、ギ足つけるのも嫌だっていうぐらい自分をすごい大事にしてて、ですっごいそれがあの衝撃的で面白い、あのなんかあのそれがなんかすごく映画の発見、映画ってすごいなと思って、あの自分が持ってた固定概念を覆されて、
本当ですよね、一気にね、たった数時間で、
うんうん、
わーって、あれあのケニーもすごい衝撃を受けて、すごい、私もあれ希望の映画なんですよ、すごいって、ね、手でどんどんいっちゃうし、ね、ものすごいみたいな、
でなんかその監督が、
はいはい、
実は師匠なんです。
あ、それもすごいですね。それもやっぱりケニーの映画を見たから、その監督を訪ねていかれた。
いや、全然もう、
またたまたま、
あの、20年後、みたいな。
あの時の監督だった、
あの、そうなんです。あの沖縄にあの映画を撮影しに来てる監督がいるよってことで、あの亀足を探してるみたいよってことで、
行く行くみたいな、
あの お目にかかって、
すご
いインタビューを受けて、で、あのその時の脚本はもうすごく大人の脚本だったので、ちょっとわけわかんねえなとかちょっと思ったんですけど
まだ子供だったってこと、あ、大学生だった
大学
生だったんだ、子供じゃないのね、大学生だったんですね。
で、はいはい、でよくよく見たらケニーだと思って、
あのおーってなりますよね。
ビデオで借りてもう一回見たら、やっぱケニー小さい時に見た時と
また違ったね、視点でね、
すごく、そうそうそう、あのでもその映画が、うんうん、あの結局ガニオン監督とかがあのプロデューサーがベルリンのジェネレーション部門に行ったきっかけでもあって、
うんうんうん、なるほど、
それが子供部門って、子供審査員があの映画を決める部門でグランプリを、審査員特別賞かな、取ったんですけど、なんかあのそういうそこの話を聞いて、はい、やっぱり子供たちが、はいはい、あの作品を審査して、
そことやってるんですね、ベルリンでね。知らなかった。ベルリンってあの超有名なベルリン国際映画祭のことですよね。あそこに子供が審査する部門がある。
部門があって、
知らなかった。
あって、あのちゃんとした正式賞にもなってるん
ですよ。素敵。
それで、
はい、今その子供が審査するっていうところで、はいはい、先ほどの話、技法もちょっと言い忘れていたなと思ってたんですけど、
はい、
技法の特徴も、
はいはい、
映画祭なのでグランプリを決定するんですけど、これを子ども審査員が話し合いで決めるんですよ。
へえ、すごいですね。ベルリンと同じ、
そうなんです、あのスタイルで、
そうか、
あのやってるんですけど、子どもたちがあの自分の、議論のルールとかを作って、それであのやるんですけど、去年 実はちょっと自慢していいですか。
どうぞどうぞ。
手短に、去年ですね、はい、2016年の季報で、うん、グランプリ子どもたちが選んだ作品が、うん、一緒の目線でという作品なんですけど、うん、その作品ドイツの作品が、うんうん、翌年のドイツの、はい、まあ、ドイツのいわゆるアカデミー賞みたいな国内の、うん、賞の、うん、最優秀子ども映画賞に選ばれたんですよ。
すごーい、すごい、
逆輸入ですね。
すごい、
逆輸入じゃないけど、
逆輸入というか、こっち先に審査したよみたいなね。
そう、日本版で初めておときに子どもたちが見て、うん、で、うん、すごくね、激戦を交わしたみたいなんですけど、うん、そこでグランプリになった作品が、ドイツでまた再さらに評価されていった。
すごい、今ちょっと気になったんですけど、はい、激戦 だったみたいって、はい、大人は入らない、全く入らない。
これすごいんですよ、大人は、はい、ファシリテーションをするわけではなくて、その記録ライターとして、
ただただ初期さんみたいな、
子どもたちが審査の
本当に子
供仕方も決めて、
ああすごい、
して、で、宮平さんはその様子を見たいんだけれども、もう見たくて見たくて仕方ないんだけれども、うん、もう子供に任せて。
そう、私が排除なんで、私も子供だからね、
言いたくなっちゃう。わかる、気持ちわかります。仲間ですね。きっと言いたくなっちゃいます。
なので、はい、もう最初からもう入らないことにして。
なるほど、はい、そわそわそわさね、何話してんだろうみたいな。
でもね、それも素晴らしい、
はい、
そうなんです、うんうん、はい、なのでまた今年もどんな
子供たちがキーフォーでも映画祭の審査をしてやっていくんですね、はいはいはい、もうなんか映画の話大盛り上がりですよ、はい、
で改めましてこのキーフォー、はい、第4回でございますけども、はい、この告知をですね、改めまして
お二人からね、
お願いできますか。
はい、はい、どうやってやるみたいになっちゃうよね、二人って言われたら ね、
はい、まあ、基本じゃあディレクターから、はい、お願いします、
はい、
では、第4回子ども国際映画祭 in 沖縄キーフォー、はい、若狭公民館が映画館になります、うん、11月24日の金曜日前夜祭から、25、26本祭、ぜひ、若狭公民館、3階ホールに遊びに来ていただけたらなと思います、
はい、そしてホール以外の部屋では、はい、いろいろ参加できるワークショップなども用意しております、
うんうん、はい、そう、ストリートワークアウトさんですとか、うん、あとプロジェクションマッピング、
うん、あ、本当だ、
はい、遊べますし、あと買い物ゲームでエコを学ぼうというものもやってますので、
ワクワク抽選会もあるよ。
あ、そうです、
豪華ホテル宿泊券が当たる。
そうなんです、行く行く、泊まる若狭公民館に。
若狭公民館には宿泊できない
ので。あ、できない、あ、できない、あ、帰ってください、はい、2日間頑張ります。
いや、ね、本当に、ね、
はい、もう話は尽きないですね、はいはい、
最後にですね、うん、宮平さん、このね、子どもたちにも今後また映画監督になりたいとか、
はい、
映像関係の仕事に就きたいとか、はい、夢を持っている子どもたちがいると思います、はい、その子どもたちにですね、まあ、こう、まあ、もし一声かけるとなれば、お願いできますか。
はい、あ、はい、わかりました、
はい、
楽しむ、うん、楽しむことを一生懸命やったら楽しいと思います。
いい、すごくいい。まあまあ、ね、そうでしょ、
ね、やっぱ、ね、まあ、好きこそものね。
そうですよ、好きなものを全力で楽しもう、
はい、そうですね、
うん、いいですね、
ありがとうございます。はい、まあ、あと残りわずかでございますけども、改めまして本日のゲストは、映画監督としてプロデューサーの宮平貴子さん、そして若狭公民館館長の、宮城淳さんでございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
そのままエンディングと参ります。
はいはい、あっという間だわ。
はい
よ
と、はい、ね、今日もたくさんの、ね、お話で盛り上がりました。
本当です
ね、はい、ね、本当に改めまして本日ありがとうございました。ああ、いや、宮平さんまだこれヘッドホンがありますよ、
触ってないよ、
あと2分ちゃありますので、このわらば研究所ですね、うん、メールも募集しております。
はい、
こちらフェイスブックのですね、こちらシャープ、ハッシュタグつけまして、わらば研究所で、うん、こちら投稿専用フォームもあります、
はい、
メールはですね、こちら、780@fmnaha.jp、うん、780@fmnaha.jp で、うんうん、懸命にね、わらば研究所とつけていただきまして、
はい、
そして、こちらいつもの、ね、トークテーマで、こちらメールください、
はい、
皆様のメールがね、まさにお便りだけが頼りでございます。
おう、
はい、ちょっと最後のうちをぶっ込んでみた。
そうですよ、もうぜひぜひ、
ね、全く謎かけとかしないから最近。 はいはいはい、やってみました、
はい、
ね、あとねこのわらば研究所でですねサポーターさん募集しております、
はい、
今回もですね、マサゴンさん、そして、イニシャルはね言わないで、イニシャルはねあの名前は言わないでって言ったんですけど K さん Y さん、うんうん、ありがとうございます。はい、これね、本人さんが名前は出さないでいいから
ってこと
で、
はい、ありがとうございます。
でもこういうも本当
これ皆様の、ね、
支えてもらってる番組でございますので、はい、
うんうん、
はい、よろしくお願いいたします。
はい、
いやバタバタでしたけども、改めましてお二人さん、本日の出ていただいての感想といいましょうか、いかがだったでしょうか。
あ、本当あの面白かったですね。
ありがとうございます
、はい、
宮城さんは、
はい、あの、はい、面白かったです、
ありがとうございます。
同じことを言っちゃいました。
いやいや、もうで、じゃあぜひまたあの来週ね、その25日、ね、26日で、それで前夜祭24日ね、また若狭公民館で、
はいはい、
ぜひぜひお会いいたしましょう。
お二人に、ね、会えますから ね、
はい、ね、お待ちしております、
はい、ね、じゃあ、福屋はこの辺で、
はい、行
きましょうか。はい、わらば研究所担当は私ケーシー高飛車と、
はい、子育てアドバイザーホーリーでした。
はい、ではまた来週この時間にお会いいたしましょう。
はいはい、バイバイ、
さようなら、
ありがとうございます。